皆さんこんにちは。星読み修行中ヒピノセラピスト小川智子です。今日は占星術で使うホロスコープとヒプノセラピーの関わりについて、ある一つの面からお話ししようと思います。ヒプノセラピーのことについてはまた詳しくお話ししていきますけれども、このヒプノセラピーの中の大きな柱の一つに前世療法というものがあります。例えば今どうしても解消できないもやもやした感情があって苦しいとします。ヒプノセラピーではその感情をキーワードにして、その感情を最初に体験した時の記憶にアクセスして、そこを大元を癒していくというセラピーをするんですね。ですからその元々の体験というのが、もしかしたら小学生ぐらいの時かもしれないですし、もっと前の2歳とか3歳の時に感じたことかもしれないですし、あるいはもっともっと遡って今回とは違う人生で感じたものをまだ引きずっているのかもしれない。そうしますと以前の人生のその経験、エピソード、記憶にアクセスして、そこを癒していくという手法を取りますので、前提として人間の魂は輪廻していって前世をたくさん持っているという考えでヒプノセラピーは行います。これは考え方ですのでね、そういった前提に基づいてセラピーを行うということなんですね。次にホロスコープなんですけれども、ホロスコープというのは、これまでも何度もお話ししたんですが、生まれた瞬間の太陽系の惑星の位置が今回の人生におけるあなたの私の性格ですとか、環境ですとか苦手なことですとか、今回の人生で学ぶべきことですとか、こう進んでいくべき方向性なんかを教えてくれる情報がたっぷり詰まったものなんですね、ホロスコープというのが。ちょっとここで話が変わるんですけれども、皆さん体内記憶っていうのはご存知でしょうか。小さな赤ちゃんがいらっしゃる方ですとか、お子さんが小さい時に聞かれたお父さんやお母さんもいらっしゃるかもしれないんですが、有名な産婦人科医の方が本を出されたりしているのでね、聞いたことがあるかもしれませんけれども、体内記憶というのはですね、生まれてからだいたい3歳ぐらいまでのお子さんがお母さんのお腹の中にいた時のエピソードをね、話してくれるっていうものなんですね。で、それ以上大きくなると、体内にいた時の記憶が薄れてしまって、でも3歳ぐらいですとちょうどこう言葉もよく発達してくるので、その自分の記憶をね、周りの大人たちにこう話したりとかすることができるので、だいたい3歳ぐらいのお子さんがよく話してくれるってことなんですけれども、で、その産婦人科医の先生が、そういったことをね、関心を持って集めてらして本を出されたりしてるんですが、その中でこう共通した子どもたちの記憶として、子どもたちは生まれる前にお空の上から、あのお母さんのお腹に入りたいって自分で決めるっていうエピソードなんですね。たくさんの赤ちゃんが空の上にいて、上からこう覗いていて、あのお母さんいいな、あそこに生まれたいなって自分で決めるっていうエピソードをね、こう共通していろんなお子さんたちが話してくれるっていう、すごいね、心が温まるエピソードなんですがね。で、魂のブループリントっていう言葉ご存知ですか。人は生まれてくる時にどのような人生を送り、何を学ぶのか、それをあらかじめ自分で決めてから生まれてくるというのが魂のブループリントと言われるものなんですけれども、で、その小さなお子さんが話してくれる体内記憶で、どのお母さんのお腹に入るかを自分で決めるということが本当であれば、 どのような人生で何を学ぶために今回生まれてくるのかっていうのもきっと自分で決めてから生まれてると思いませんか？ですからこうまさにね、生まれた瞬間の太陽系の惑星の位置からいろいろなことを読み解くホロスコープっていうのはまさに魂のブループリントであり人生の航海図であると言えるんではないかと私は思ってるんですね。でその占星術とヒプノセラピーっていうのはこう自分というものを理解するのに、まあ、共通点があるかなって、お互いを補完し合うことができるんじゃないかなって私は思ってるんですが、例えばこうセラピーで感情を解放した後にホロスコープを見て、あ、いろんなことをすっきりしました、じゃあいざ自分の目指すべき今回の人生の方向は、そういったことを読んでいくこともできますね。また逆にホロスコープを読んで気がついたモヤモヤをホロスコープをきっかけに、あーっといろいろ気がついたことをヒプノセラピーで癒していく、そんなこともできますし、お互いがすごく相性のいい補完し合うものじゃないかなっていうふうには思っています。でこのチャンネルでは占星術とヒプノセラピーのことをメインにお話ししていきます。だいたい1回5分前後の放送になります。ちょっとした時間にお楽しみいただけると思いますので、占星術そしてヒプノセラピーってどんなもの、なんか興味のある方はぜひチャンネルをフォローしてお聞きください。はい、ありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。お相手は小川智子でした。